いや、新潟なんて、今なんて圏央道で関越すぐ乗れるから、ますます行くの楽。行きてえな、
うん。そうですね。関越ですぐ行けちゃうんですよ。
俺次、いつ、バイクで行けんだろう。
俺もそれを考えちゃダメですね、それね。今考えちゃダメだと思うんです。
いや、この話も、前、その、今度の31回で俺し、話したんですけど、うん、やっぱあの頃の、例えば、金木さんがその仕事辞めて2週間行った時の、向こうで感じた気持ちと、
はい、
多分今、家庭ができて子供ができて、今行ったと、行って、の感じる気持ちって全然違うと思うんですよね。
違うと。
もうあのワクワク感とかドキドキ感はないんですよ、
うん、
きっと。
てかやっぱ置いてきちゃった感があるから、やっぱそれが絶対にどっかで、ああ、なんか、なんつったらいいの、一人だけ来ちゃった罪悪感みたいなのは、
ちょっと悪いなみたいなのもあるし、あとは帰るとこがあるわけじゃないですか。
はい。
で、そこに行けばこう、温かい家庭があるわけじゃないですか。
はい。
だそうすると、なんかその、なんか守りに入っちゃうんじゃないけど、
うん、
なんか違うんですよね。
ああ、そう。その話題も振ってましたよね。
はい、
どうやってツーリングに出てるんですか
みたいな。ああ、そうそうそう。そう結構、でも、金木さん、俺の中では、
うん、
結構乗ってらっしゃるってイメージを。
小持ちにしては乗れてる方だと思いますよね。
はい。どうやって、それを実現してるんですか。
まあ、一つは、休みが結構平日休みだということですね。
ただ、バラバラですよね。
バラバラです。不定期の平日休みなんで、
はい、はい。
家族で予定が合わせにくいわけですね。
なるほど。必然的に合わないと。
必然的に合わないんで、一人で休むことが結構あるんですよ。
パパだけ休みの日
が。パパだけ休みの日が。で、うん、別にそれは、俺が家で寝てようが、どっかに行ってようが、はい、別にいいよと、言われてるんです、
はい。
なので、平日で休み。
なるほどね。
はい。のと、もう一個、これは、もう一個ポイントがあって、
はい。
これはもう結婚するときまで遡るんですけど、
ほう。
うん、あの、バイクに関しては、もう降りねえよって言ってあったんですよ。
最初に。
そう。あの、私と結婚するんであれば、私がバイクに乗ることを了承してくださいと。
これはちょっと独身ライダーの方には、
そうですね。
大事な話ですね、うん。最初に宣言しとけと。
そうですね。それが、だあの生意気だけど、こっちから条件出してるんですよ。俺と結婚する条件は、バイクに降りろって言わないこと。
それならしてやってもいいよって。
そうそう。っていうか、言わないでくださいねっていうことですけどね。それならしてやって、そこまでもう、してくださったのはもう、本当にありがたいと思ってるけど、ありがたいんですけど、はい、それだけは、あの、もう許してください。バイク降りるときは、私自身が降りるって思ったときだけですと。
まあまあ、いいんじゃないですかね。
っていう。もう、それを飲んでもらってはいるんですよ。最初の最初に。なので、乗ることに関しては、言われない。ただ、あんまり乗りすぎるとお金かかるんで、その部分だけは言われますけどね。
なるほど。まあ、そこでもご自身でコントロールされましたしね。
うん、そうですね。だからそこも含めて、今回のその乗り換えも、まあ、それもあるんですよね。結局、うん、あっちに乗ってて、で、タイヤ変えられないから乗れないとか、なんかオイル交換するお金がないとか、っていうのを軽減しようと思ったのが一番大きな理由ですね。
なるほど。
やっぱり会社はちょっと高いですよね。
そうですね。
みんなが言うほど高くはないけど、やっぱりちょっと高いですよ。
どかの何が高いのか、あれですよ。まあ、その。
単純に、あの、なんつったら、工賃時間工賃が国産車より。
今国産っていくらぐらいなんですかね
?6000 から8000だと思います。
1時間6000円。
うん。から8000円ぐらいだと思うんで で、はい、多分 BM ルカは1万ぐらい。
そうですね。
ちょっと 1.2、2倍とは言わない。1.2 倍ぐらいですけど、コツコツ。
400円高いです。
うん。
なんか800円か1200円かみたいな。
うん。プラス、やっぱオイルとかも、それは国産でもいいの入れれば高いんですけども、標準に思ってるオイルとかの値段もやっぱりちょっと高いんじゃないですか。
あ、じゃあ ESR とだったら当然違いますよね。
うん。要は、ルカティ買ったら大体、もうディーラーに結局は出すんですよね。
うん。
自分でオイル交換する人もいますけど、
はい。
あんまりその類の時間がもうないんで、任せちゃう。
はい。
そうすると向こうの指定のオイルが入るんじゃないですか。
そうですね。うん、そこシェルなのかな、
シェルティは。
うん。でもまあ、物はいいもの使って
る。うん。だからシェルな時点で、そんなに安いものはない。
はい。うん、あ、ASP も1枚目。じゃあ、ほとんど変わんないんだな。
あと、
まあ、パーツの単価は違うでしょうけどね。
あとそれですね。いちいち細かいのが。
最近、はい。全然話がないけど、最近ツイッターの動画で、
はい、
東進ハイスクールパロディのハードのやつ、あれ、3パターンぐらい。はい、あれ、うまいなと思って。
うんうん、
ハーレーに合うヘルメットは何かっつって、
うん。あれ面白いです
ね。アクションまでこうぴったり決まってるから。
そのタイミングも一緒になってる。
はい。
口も。
ノーヘルだバチンって、
うん。ハーレーにヘルメットはいらないみたいな。そうなんです、ね。今でしょのところが、何でしたっけ買わないみたいなんです
よ。買わない。いつ買うか。
うんそうそう、いつか買わないとか。でもあれを作ってるのがハーレー乗りだっていうところが、許されるっていうか、
まあ、嫌味がなくていいですよね。面白い、
うん。愛を感じるなと思ったんですよね。
ボルト1本1000円だぞってね。
そうそう。あれが大体嘘じゃないですよね、多分ね。多分本当のことですよね。
まあまあ、あるんでしょうね。だって、ウィンカー1個8万円とかあるんですもんね。
そう、僕もスポーツスターが今つけてる、テールランプ内蔵型のウィンカー。
はいはい
はい。あれ、初めて見たとき、かっこいいな、これいいなと思って、で友達に調べてもらったんですよね、値段をね。
はい。
で、1個6万って言われたんですよ、
ね。ああ、それ、それだ、それだ。
うん。1個6万、そう、片一方で6万です、ね。12万かよ、と思って。あれ、で、テールランプがなくなるから、すごい綺麗、スマートに見えていいなと思ったんですけど。
うん。
いつハーレー
どうしちゃったんだろうって。
うん。てか、まあ、ハーレーはそれが標準なんでしょうね。
うん、
値段的には。
まあ、そうそう転んだりしないバイクでしょうしね。
うん。そうですね。転んでもげることよりも、なんか、配線が心配ですよね。どっちかっていうと。
最近のはあんまりトラブルないんじゃないですかね。わ、うんうんまあ、かんないけど。
聞かないですよね。
うん、
前、自分が住んでたマンションの同じ住人に、
はい、
バイクの劣化する運転手の人が住んでたんですよ。
はいはいはい、
たまたま。JAF じゃないんですけど、
うん、
いつもそれがマンションの下に泊まっててなんでだろうなと思ってたら、まあ、仕事の合間に帰ってきてて、たまに横付けしてたらしいんですけど。で、その時何だったっけ、僕乗ってた原付が一回、ベルトが切れて止まっちゃって、
はい。
で、レッカー呼んだんですよ。そしたらその人が来て、
は
い、あれっつって、向こうもマンションの下に置いてある原付だから見覚えがあるわけですよ。
うんうんうん、
で僕もそのトラックに見覚えがあって、ベルト切れちゃって、とか言って、じゃあ、とりあえず家まで帰りますかみたいな話になって。
へ
僕も家一緒ですから。
で、その人
そ。で、その人と話した時に、一番劣化で多いのは、どこのメーカーですかって聞いたんですよ。即答で、ドゥカですって言われました。 へー。ハーレーじゃないんだ。って言ったら。
だって台数だったらハーレーがダントツ多いですもんね。
で、その本人が言うには、僕が出動したうちの5割はドゥカティ。
これ大変なこと聞いちゃったけど、これ流していいのかしら。
あ、でも、今から、10年ぐらい前の話。
ああ。
これ後でちょっと
補正、ですね、
そう、補正しますけど、
は
い。ドゥカティが5割で、ハーレーが3割。うん、で、残り2割が国産。うん、だけど、この残り2割の国産は事故です。うん、前がぐっしゃりっていうやつとか、そういうのばっかりです。トラブルっていうのはほとんど、たまにはあるけど、って言ってましたけどね。
ドカティは事故じゃなくて。
そうですね。綺麗な状態なんだけど、なぜか動かないやつをよく運ぶと。うん、
へ
ー。で、今10年ぐらい前だって言ってたじゃないですか。
うん、
で、ドゥカのディーラーの人と、で、さっきスクランブラーも言ってたって話してたんですけど、
はい。
実際、自分の兄貴はパニガレー乗ってるんですよ。
お、いいっすね。
そうなんですよ。で、パニガレーに関しては、トラブってるのを見たことないんですよ。
うん、
で、お店に行っても、パニガレーの修理っていうのはほとんど見たことないんですよ。うん、だいたいいつも修理してるのは、モンスターなんですよ。しかも今のじゃなくて、うん、M900K。
初代、
ね。2000年前後ぐらいの。
はい。
で、お店の人も、お店の店長さんが言ってたのは、
うん、
パニガーレになってから本当壊れなくなったと、2010年より新しいドゥカティに関しては、
はい。
ほぼほぼそんな止まっちゃうようなトラブルがほとんど来ないと。まあ、事故ったらしょうがないけど、
はい。
うん、なんか朝エンジンがかかんないからとか、行った先でかかんなくなっちゃったみたいなのは、2010年以降はほんと少ないと。だいたい呼ばれるのは、それより前のことばっかりだと。うん。だから、改善されてはいるんだよねっていう。
壊れてかかんないんじゃなくて、ドガティに乗る人の乗り方によるとこも結構あるんじゃねえかなっていう想像なんですけど、はい、いや、そこそこ値段高いじゃないですか。
はい、
だから、まず、それなりに所得がある方が買うと。
はい、そうです
。で、所得がある方はお仕事も忙しいから、
はい、
働き盛りで、
な
かなかその乗る時間も、そんなに取れなかったりすることもあると。
はい、
乗ろうと思ったらちょっと仕事疲れちゃって休むかとか、乗ろうと思ったら雨降っちゃった。はい、乗る回数が少ないと。
はい、
だから、稼働時間が少ないがゆえに、バッテリーが上がっちゃったりとか、
はい、
そのインジェクターが壊れるっていうのとは違って、そのガソリンの劣化で詰まっちゃったりとかで、
はい、
結果走ってて止まるんじゃなくて、保管してて止まっちゃう、かかなくなっちゃう例も結構あんのかなっていう。
ああ、それはあるかもしれないですね。
うん、
そう、確かに、やっぱり、そう、ドゥカティディーラーに行くようになって分かったことが、
はい。
まあ、当たり前なんですけど、やっぱり、皆さんお金持ちなんですよね。
ああ、もうみんながみんなじゃないと思うんですけどね。
全員じゃないですけど、お金持ちか、若くて独身で、もうバイクに全部かけてますっていう。う
ん、ああ、自由になる。
自由なお金をかけてます。大体もう、どっちかなんだっていうことが分かって、だから客層が違うっていうのが、だなっていうのはちょっと思ったんですよ。いたたまれなかったですよね、自分が行くのに。いろいろとね。
はあ、いや、でも今日客層に関して大事なことは、
はい、
デイトナの675に可愛い子が多いってことが一番客層としては大事、
ね。大事。
もうトライアフに行けってことじゃないですかね、みんな。
でもほら、トライアフに行くと、ね、なんかディーラーが逃げちゃったりすると怖いなって俺は思ってるんですけど、あれはどうなんですか？あれは本当にやばいと私は思うんですけど。
まあ、あれはやばいですね。
うん、俺の中であれが今年、今のところ一番でいいでしょ。
まあ、でもトライアフはやばいわけじゃなくて、うん。まあ、たまたまそこのオーナーがやばかった。
何気に通ったことだって分かってた店なだけにより、ショッキングでしたよね。
僕びっくりしたのね。あれ、うん、全国で一番トライアンフ売ってたお店なんですよ。
だって場所が場所ですからね。いいとこにありますからね。
はい。
東京のなかなかど真ん中にあるんですよ。
だから東京でしたっけ？
横浜じゃなかったんですか？横浜だ、ごめんなさい。で、トライアンフもいいなと思ってたんですよ。飲んでみると好きなんですよ。
僕もトライアフは2台10年乗りましたし、好きですよ。はい。
ああ、そうか、トリプル乗ってた。
トリプル乗ってました。
そっか、まあ。
この間買い戻そうかと思っちゃった。初代のトリプル、あれ面白かったなと思って。
あ、やっぱ良かったですか、あれ。
まあ、ちょっとでかいんですけど、俺の体格には。でも、まあ、まあ、おもろかったなと思って、安いし買おうかなって、ちょっと、危うく買っちゃったところだった。やばかった。
置くところはあるんですか？
置くだけなら結構いけますね。あのバイク、うん。カバーかけて置いておくんでいいんだったら、はい、まあ、あと8台ぐらいはいけるかな。
おぉ、スペース
は。置かないですけどね。
はい、
スペースはなんとかなんですよ、ね。
ただまあ、それをね、面倒見るのもまた大変ですからね。
そうですね。それやっちゃったらダメないやつ、ね。
そうそう、ダメないやつですから、
ね。ダメな。うん、はい。まあ、じゃあ、一応1時回ったんで、
はい、
まとまらなかったですけど、今日はこんな感じで。
いや、まあ、デイトナーがいたら、まあ、一回追っかけてみるとも価値あるぞっていう。
そうですね。ヘルメットを取るまで見て、
そう、
ぜひお便りをくださいと。
そうですね。
はい。
結構いけると思うんですよ、僕ね。僕、今までの経験では。
本当ですか？
だいたい髪長くて、細身の、後ろから見たら、ちょっといいねっていう感じの人が。振り返っても、まあまあそこそこですよ、大体。
ああ、いや、本当に追っかけてたら問題になっちゃいますから、うん、なんとなく後ろにいて、その先が青少パーキングとか、
そうですよ。
あの、亀石
とか、
パーキングとかだったら、ちょっとじゃそこで立ち寄って、
そうですね。
ちょっと拝見してみましょうかね。
どうしても道の駅とかね、はい、そういうところですよ。
そうですね。で、金球サイトだったらそこでこう、こんにちはって、
そうそうですね。
やっちゃうわけですよね。
うん。大丈夫。かっこいいっす。デートナーかっこいいっすねって言って入っていけばいいんですよ。
あ、うまいな。
うん。
俺、それ出てこなかったな。じゃあ、こう、第2回のゲストは、ぜひ金球さんがデートナーのお姉さんをこう、ナンパしてきていただいて。その人に。
うん。
だよ、俺が何にも聞けないや。
本当に連れてきちゃった場合ってことですよね。
うん、なんか、あ、こんにちは、こんばんは、なっちゃうから、何にも聞けないと思う。
でも、さすがにね、僕もね、女の人は話しかけにくい。なんか、ね、僕もそんな気ないけど、やっぱり、なんか狙ってんじゃねえか的に思われちゃうかなって思っちゃうから、
うん。
なんか、
そうですね。
うん。なんか、僕は単純に、なんか女の人として、そのスポーツバイクに、ってるのかっこいいなと思ってるんですけど、
はい、
なかなかその気持ちは伝わらないで、やっぱ下心あるんじゃねえの的に思われちゃうかなって思っちゃうんですよね、やっぱりね。
いや、実際あるんでしょ、だって女性が少ない社協会っていうか、そういうコミュニティですし、
うん、
それでちょっと可愛い子だったら、
そう
ねえ、
うん、
ちょっとなんかチヤホヤされたりもあるだろうし、逆にあれこれ絡まれてめんどくさいって思ってる面もあって、
そういう
苦労もされてるんだろうし、
うん。そうなんですよ。そういうことが、ある、あ、過去にあるだろうから、また来たと。また同じのが来たって思われちゃうかなと思って。うん、
そうですね。
うん。ちょっと考えますよね。
はい。もうそんなのには、一切構わないですよ。挨拶ぐらいはして、
うん、
挨拶して何この後話しかけてくんのこいつと思わせたら負けですね。挨拶だけしてもうさも興味ありませんっていう。これですよ。
そうなんだよな。
はい、
で、実際話
したかねけど。
話した
はい。
家まで追いかけてマーキングしちゃダメなんですよ。だからね。
そうですね。家まで追いかけて、
うん、
玄関に旅バイクってスッカー貼ってくればいいです。
ただ僕が思うには、追いかけてって言ってますけど、それに乗ってる女の人たちは多分結構な速さで走ります。
結構走りに関して本気な人たち、はい、女の人の本気は早いですからね。
いやー、もうね、あのね、走り以外にもね、女の人のね、バイクにね、かけるね、本気の人たちはね、うん、ちょっと飛んじゃってますよね。
うん、飛んでますよ。で、ね、飛んでる系の人がデートナー選ぶ率高いと思います
よ。なるほどね。
なんか、パッと曲がってるところとか見る、その、道の駅から出てく瞬間とかを見て、はい、あ、やっぱ、あ、やっぱあの女乗れんだなっていうのが、ことが多い。わかるじゃないですか。
ね、はいはいはい。
うん、クイって。
まあ、出るところわかりますよね、もうね、うん。
そう。その立ち回り方っていうか。あ、時間がない。時間がなくなっちゃう。
そうですね。
はい。
立ち振る。あ、いや、まだもう一本やっちゃった。じゃあ、
はい、
遅くまでありがとうございました。
何
分 ?1 分3、40秒。グッドスピードというポッドキャスト、バイク系ポッドキャスト番組の宣伝で、一応撮りました。はい、どう使うかわかんないですけど、もしよかったらそっちも聞いてみてください。
楽しいので。
かな。
聞いてみてください。バイク乗ってる人は、はい、多分楽しく聞けると思います。